では、一粒の麦と題して新井先生から説教いただきます。
イエス様の十字架の死が私たち人間の罪をあがなう犠牲であったということは、イエス様ご自身は決して分かりやすく示しておられたのではありません。正確には弟子たちや敵対する律法学者パリサイ派の人々に諭したり解説をしたりというそういう内容ではなかったと言った方がいいでしょうか。イエス様の十字架の死が罪の贖いであったということは、後の世にあのナザレのイエスが救い主キリストであったと信じる者たちによってそう告白され広められていった事柄であります。もちろんイエス様ご自身が神様から与えられた使命について何もでは語らなかったのかというと、そうではありません。十字架に挙げられて殺されるというようなその詳細な内容は語らずとも、殺されるということその地点に挙げられて神様の栄光を表すというようなことはちゃんと語り聞かせております。しかしそのことを誰が具体的にどういうふうになるのかということをイメージすることができたでしょうか。できるはずがありません。まして殺されるということはこの世的な感覚からすればそれはマイナスなことであって、戦いという視点から言えば敗北でありました。ですからユダヤ教の指導者たちがリードしていく社会の中で不満を持つ一般民衆、特に貧しい者や罪人とされて虐げられていた人たちの側に立ち、エリートと対峙し続けたイエス様に期待されていた革命家のようなそういうヒーロー像といいましょうか、これは決して敗北してはならないそういう存在であったはずです。むしろ民衆を味方につけ指導者たちから主権を奪い取り、まさに革命が起こされて世の中が大きく変えられるということが期待されていたのだと思います。なのにイエス様は死ぬことになりました。しかもご自身はそれを承知して受け入れておりました。そしてイエス様が死ぬことこそがある意味では革命的な変化をもたらすものであったということ、これは後の世が証しすることになります。つまりこの時点ではイエス様の他にまだ誰もそのことを知りません。そのような中でイエス様は死という今も言いましたが、この世的には敗北へ誘うかのような言葉を二人の弟子たちに向けて語られました。その弟子の名はフィリポとアンデレと言いました。この二人の名前はギリシャ人に見られる名前だと言います。なぜこの二人がここに登場するかというのは、この二人のこの名前がギリシャ人の名前であったということと無関係ではなさそうです。というのも、祭りのためにエルサレムに集まっていた人々の中にいたギリシャ人たちから、つまり異邦人からフィリポが話しかけられたという設定であったからです。ギリシャ人たちはフィリポに言いました。お願いです、イエスにお目にかかりたいのです。このお目にかかるというのはヨハネによる福音書では信じるという意味を持っています。想像するに、このギリシャ人たちは噂に聞くイエスという人についてもっと知りたい、救い主なのか預言者なのか、いずれにせよ神様につながる、あるいは救いに導かれる、そのような信仰的な体験を得たい、そんなことを彼らは願っていたのではないか、そんなことを考えます。もしかしたら さまざまな奇跡を行うという、その奇跡の目撃者になりたいという興味本位なものもあったかもしれませんが、イエス様について単に律法の教師のようなそういう枠を超えた何かを求めていたのだと、そのような想像がなされます。ですから何とかイエス様に直接まみえ教えを請うなどするきっかけとして、それが与えられたいとしてこのフィリポにお願いをしたのであります。フィリポがもう一人のギリシャの人の名前を持つ仲間アンデルに相談の後、イエス様のもとへ行って彼らの要望をイエス様に伝えましたところ、イエス様はこうおっしゃいました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。冒頭にあります麦が死ぬというこの表現には違和感があります。麦は決して死ぬわけではありません。一粒の麦が地にまかれるとやがて根が出て、次に芽が出て、それらが伸びて成長し、ついに何十倍何百倍という麦を実らせます。一粒の麦はその形を変えただけで決して死んだわけではありません。実りをもたらした後に確かに枯れてはしまいますが、つまり死んでしまいますが、それは実りをもたらした後のことです。死んだから実りをもたらすわけではありません。ですから麦が死ぬという表現には若干の違和感を覚えるんです。でもイエス様はここであえて死ぬという表現を使われました。これは現実に目を向けた時、命を保ちながらさらに多くの実りをもたらそうとするこの世的な発想そのものからの脱却を促していたのではないかというふうに考えられます。というのもイエス様がここで伝えようとされていたことは、この世的な執着からの解放であったからです。すなわち私に仕えようとする者は私に従え、こうおっしゃったことを実現するためには、私たちが抱くこの世の執着を捨て去らねばならないからです。例えばイエス様が示されました隣人愛に生きようとするなら、自分自身の利得というのを捨て去る必要に迫られることが多々あります。良いサマリア人の例えを例にとってみましょう。強盗に襲われて瀕死の重傷を負った旅人を助けるためには、自分の労力や時間や財力をその人に捧げなければなりません。はじめに通り過ぎていった祭司、次に通り過ぎたレビ人は自身の都合を優先いたしました。それは自分も強盗に襲われる危険を回避するためだったかもしれませんし、その先で行わなければならない自分に与えられた務めを優先した結果だったかもしれません。それはこの世的には大事な役割であります。何が何でも旅人を助けるのが自分でなければならない、そんな理由はありませんでした。誰かが助ければよかったそう考えてもいいですし、自分の身を守ることもまたこの世的な判断としては捨てきれないものであったという見方もできます。自分が彼らの立場だったらとこういう想像をしますと、必ずしもこの通り過ぎていった人たちを頭ごなしに非難することはできない、そう思う人は案外多いのではないかと思います。しかしながら結果的に彼らは傷ついた旅人の隣人にはなれませんでした。一方 サマリア人は旅人を助けました。持てるすべての力と思いを注いでこの人を助けました。そしてその姿を見て誰もがこの傷ついた旅人の隣人は誰かと問われた時に、その人を助けた人ですと答えます。つまりこのサマリア人こそが旅人の隣人となったというのは誰の目にも明らかでした。あるいはイエス様が罪人や徴税人の求めに応じて御言葉を語り食卓を共にすることがよくあったというのは皆さんご存知の通りです。その姿を見て律法学者やファリサイ派の人々はイエス様を非難いたしました。あの人は罪人や徴税人と食卓を共にしている。罪人や徴税人と積極的に交わるということは自分自身を罪から遠ざけるために必要なことだったといいますか、その交わりは避けるべきこととされていました。ですから必要に迫られる日常的な接触、施し、そうしたものならともかく好き好んで食卓を共にする必要はありませんでした。しかしイエス様はそんな人々と交わります。そこには本人の資質とかその与えられた世間的な評価とかそういうものがどうであれ、この世的な社会的な評価によって蔑まれて排除されているものがいるというそういう現実に目を向けるイエス様の姿が浮かび上がってまいります。この人たちは本人がいくら願ったり望んだりしてもその貼り付けられた強固なレッテルによって御言葉に触れる機会を奪われていた、それどころか社会からのけ者にされる対象にされていたことによって社会の中で安穏としていたいわゆる正しい人たち、普通の人たち、そういった人たちの罪を覆い隠す役割を与えられてさえいたのではないかと考えます。彼らがいくら悔い改めるチャンスを求めたとしてもまして救いを求めたとしても決してそれらが与えられることはありませんでした。しかしイエス様はそんな彼らの求めに応じてくださいます。彼らが御言葉に触れる機会を惜しみなくお与えになり、あなたも救われる価値のある大切な存在なんですとそのように語り慰めを分かち合っていきます。罪を負っているにもかかわらずそれを覆い隠して正しい人を演じようとするものではなくて、自らの罪に向き合って悔い改めるチャンスを得た者が一人でも出ることの方がどれほど大きな恵みであるかというのは比べるべくもありません。ですからイエス様は世の中からいくら非難されようとも堂々と罪人や徴税人たちと交わり向き合っていかれました。それは決して罪人を無条件に許そうというそういうことではないんです。むしろきちんと自らに向き合い罪に気づき悔い改めへと導くプロセスであったと考えます。ただそれはこの世が罪人と定めた人たちに限ったことではなくて、本来なら全ての人が自らの内面を見つめてその罪と向き合わなければならないということであって、誰もが通る必要のあるプロセスであります。イエス様はそのプロセスに至るチャンスを全ての人に公平に与えたに過ぎなかったのだとそのように思います。このようにこの世の利得や常識とされているものにとらわれてしまうがゆえに隣人愛に生きることのできていない者たちに対してイエス様は、私に従うなら麦のように命を捨てろというふうにおっしゃったんです。つまりこの世の執着から解放されなさい、そういうわけです。この世の利得や常識にとらわれているならば 肝心な時に隣人になることができない。自分に余裕があり、あるいは余裕のある範囲で隣人になろうとすることは決して難しいことではありません。しかし隣人どころではなく、自分自身が危機的な状況だと心の余裕がなくなってしまいます。でもそんな時であっても隣人に目を向けることこそが私に従うことなのだとイエス様はおっしゃったんです。つまりこれはこの世的な価値観の中では死んだも同然のことであって、まさに一粒の麦が死ぬということを表したのであります。そして一粒の麦が死ぬということには大きな意味がありました。それはその先に永遠の命があるからだというんです。一粒の麦は多くの実りをもたらす、すなわち新しい命を生み出します。隣人愛は神様の恵みの分かち合いでありますから、これを受けた人に大きな喜びをもたらします。しかもその愛は伝播していきます。その恵みの広がりは計り知れないものです。それだけではなく、この一粒がイエス様を象徴したとき、それはまさに死ぬことによって多くの新しい命、すなわち罪が贖われて永遠の命の恵みに預かる私たちを生み出すんだということを私たちは悟ることになります。私たちは立法主義的に生きるわけではありません。イエス様に習って生きようと志しながらも、でも慣れない現実に直面いたします。良いサマリア人の例えを聞かされたり読んだりして、どうするのが良いのかということを知っていても感じていても、全くその通りにはできない、そういう弱さを抱えていることを認めないではいられません。罪人や徴税人に代表されるように、世の中から排除されるような人々と積極的に交わるイエス様の姿を見て、その罪人や徴税人に自分や自分が心安くしている人たちを重ね合わせた時には、このイエス様の分け隔てのない姿勢に感銘を受けるものの、自分が排除している側に回っている時には、その自分の姿勢を弁護したくなります。このように私たちはイエス様の生き方に習いたいと、それがいいのだと分かっていながら、それを果たし得ないものであることをも認めないわけにはいかないんです。しかも私たちがイエス様のように生きられないならば、私たちが裁かれて永遠の命を捨てることになるんだと、そのように言われたとしたら、まさにそれはイエス様が戦った立法主義的な発想になってしまいます。でもイエス様の十字架の死による犠牲というのは、私たち全ての罪を洗い流すものであったと私たちは教えられ、それを信じます。だとすると、私たちはなろうとしてなれないでいながらも救われると信じることは許されているのであります。だとしたら、イエス様という一粒の麦の死は何を指し示しているのでありましょう。それはその死を見つめることで、私たちがまことに自分の罪に向き合い、心からの悔い改めに至るということであって、まさに謙虚な思いで自らを見つめるということへのいざないなのではないでしょうか。救われることをさも当たり前のように享受しようとするなら、その傲慢な姿勢は戒められなければなりません。私たちに求められているのは、やはり謙虚さなのであろうかと思うんです。イエス様はご自身が十字架に挙げられること、すなわち死ぬこと、そしてその意味を弟子たちに語りはしました。でもその時にその意味を悟ることができた者は、おそらくほぼいなかったのではないか、そう思います。近くにいた弟子たちですら分かってはいない。でもそれは仕方がないのかなと思うんです。あまりにも大きなこの恵みは 私たちが自らのこととしたときに初めて悟らされることであって、自らと向き合うことなしには信じるものではないからです。でも私たちはいつでもキリストに招かれている、そう信じます。イエス様の優しい眼差しはいつでも私たちに向けられています。そしてなろうとしてなれない罪深い私たちが古い自分を捨て去って主に従う決断をできないながらも日々新たにするということを待っておられるのだと思います。その愛の深さ広さをしっかりと心に刻み込みたいと思います。祈ります。主なる神様、この人たちを感謝いたします。イエス・キリストを通して私たちに示されたあなたの愛と恵みの大きさ、その広さ深さをしっかりと心に刻みながら、この週もあなたと共に歩んでいくことができますよう導いてください。一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。